本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書11章1節から4節です。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように。御国が来ますように。私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。アーメン。弟子たちの要請でイエス様が教えてくださったお祈りである主の祈りは、神様に関すること3つと私たちに関すること3つで構成されているという話をしました。特に私たちに関することは、私たちがこの地で生きていくのに必要不可欠なものが何なのかを悟らせてくれるものです。先週、主日に日ごとの糧を毎日お与えくださいについて共に分かち合いました。この祈りは、私たちが私たちの糧、食べ物や経済的に必要なものを求めるのではなく、むしろ私たちの生命を保護してくださる方が神様であることと、神様が与えてくださるものより神様をより信頼するという信仰を求めることとお話ししました。私たちがこの地で生きていくのに私たちにとって最も重要な方は神様です。その方は私たちをこの地に存在させてくださった方であり、私たちがこの地で意味ある存在として生きさせてくださる方で、私たちがこの地を離れてからも私たちを永遠に責任を取ってくださる方だからです。神様以外で私たちがこの地で生きていくのに最も根本的に必要なものは、糧、お金、財物であることを否定できません。なのでイエス様がお祈りを教えてくださりながら、私たちのためのものの一番に話してくださったものが、日ごとの糧を毎日お与えくださいでした。ですから聖書は、糧、お金、財物、それ自体が悪であると言いません。しかし神様は糧をより信頼し、その財物が自身をの責任を取ってくれると信じることをよく警戒しておられます。それでイエス様はこうおっしゃられました。マタイの福音書6章24節がこのように明かしします。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも使えるということはできません。神様と財物を同時に使えることはできないということは、イエス様の宣言です。この御言葉の文字的な意味は、神様のしもべ、あるいは財物のしもべになるのです。にもかかわらず、私たちは神様と財物すべてに使えることができると考えたりします。財物と翻訳された単語マンモナスは、より頼む、信頼するという動詞から来た単語で、信頼する存在という意味です。古代から人々が最もより頼み信頼してきたものが財物で、マンモナスは財物と同義語になりました。それで今日も英単語アンモンは富を意味する言葉ですが、特に悪の影響を持つものでも崇拝の対象になった財物を意味します。そしてそのような人生を追求することをマンモニズム、拝金主義と呼びます。今日マンモニズムを示してくれる代表的な言葉が、造物主の上に見物の主がいるであるはずです。ですから 富裕で力のある外部の人が入ってくると、本来住んでいた人々は押し出される。ジェントリフィケーション現象が昨日や今日の出来事ではありません。しかし造物主の上に建物の主がいるという事実を忘れなければ困り果てることがありません。すべての建物にはその建物を建てた人がいるように、建物を所有する人には彼を作られた創造主がおられます。彼の人生を導かれ責任を取ってくださる方が創造主である神様であることを忘れたり失ってしまい、その建物が自分を守ってくれると考えるならば、人生に風が吹き雨が降り洪水が起こるときに大きく困り果てることになります。イエス様は弟子たちに日ごとの糧を求めなさいとおっしゃった後に、またこのようにおっしゃられました。今日の本文4節はこのように明かしします。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。イエス様が日ごとの糧を毎日お与えくださいとお祈りされた後に、私たちの罪をお許しくださいと祈るよう教えてくださいました。私たちがこの地で生きていく間に最も必要なものが日ごとの糧ならば、その次に必要なものは許しとおっしゃっているのです。それで私たちの体のために日ごとの糧が必要ならば、私たちの魂のためには日ごとの許しが必要です。ですがこの祈りを捧げることはそう簡単なことではありません。日ごとの糧を毎日お与えくださいを心の底から捧げることも簡単ではありませんが、私たちの罪をお許しくださいはもっと難しいものです。なぜならこの祈りは後ろに他の内容が足されているからです。それは私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します、です。ですからキリスト教の初期のある教会では主の祈りを捧げていて、この部分が来ると教徒たちが国を閉じて黙っていたという話が伝えられています。自身は神様に許しを得たにもかかわらず、自身は許さなければならない人を許さないでいたからです。それならば私たちが許しを得るためには他の人を許すことが条件なのかという質問が起こります。マタイの福音書が伝える主の祈りにも許しに関する部分がこのように記録されています。マタイの福音書6章12節です。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。文章の形態は条件文の形態ですが、その意味は条件ではありません。もし条件だとするなら、この世界で神様の許しを受けることができる人は一人もいないはずです。重要なのは誰が許しを与えることができるのかです。許しを受けた人が他の人を許すことができます。私が人を許すことができなかったら、神様が私の罪を許してくださったことに対するはっきりした認識がないからです。ある日はペテロがイエス様に、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうかと聞きました。ペテロがこのように言ったのは、当時パリサイ人は2度までは許しなさい、しかしそれ以上は卑怯なことだという原則を持っていて、ラビたちも 3度までは許しなさい。それ以上は絶対にダメだと教えていました。それでペテロが提案した7度はかなり多い回数に該当します。しかしイエス様は7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。とおっしゃっています。これは490回の許しを意味するのではありません。自身が受けた許しがどんなに大きいのかを忘れるなという意味です。それで許しは回数を数え始めると、それはすでに許しではありません。そうしてからある話を聞かせてくださいました。ある国に主人に1万タラントの借りがあるしもべがいました。主人はそのしもべにすべての財産を売るのはもちろん、子供たちや自身の体を売ってでも返済することを要求しました。そのしもべはどうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたしますとひれ伏して泣きすがりました。主人はそのしもべをかわいそうに思い、借金をすべて免除しました。1タラントは金の重さで約34キログラムです。それで1万タラントは約34万キログラムです。これを金 3.475 グラムを15万ウォンで計算すると約13兆6000億ウォンにもなります。また、当時イエス様が生きておられた当時の一人の一日の賃金が1デナリでしたが、6000デナリは1タラントでした。ですから1万タラントは6000万デナリです。1日の賃金を10万ウォンで計算すると、6兆ウォンで20万ウォンで計算すると12兆ウォンです。当時イスラエル中南部地域だったサマリアとユダでローマ帝国に納めていた税金は1年で600タラントでした。そして北部と東部地域だったガリラヤとベレアでローマ帝国に納めていた税金は200タラントでした。ですからイスラエル全域でローマに1年間納めた税金が800タラントでした。1万タラントはイスラエル全体が12年間納める税金でした。ですから1万タラントの借金は個人一人が決して返済できる額のお金ではありませんでした。それで借金をした者は借金を返済すると言いましたが、主人は返済しなさいとは言わずに全て免除してあげたのでした。しかし自身の借金を免除してもらったそのしもべが道に出ていくと、自身に100デナリの借りがある者に出会いました。100デナリは100日分の賃金、1日の賃金を10万ウォンと計算すると1000万ウォンで、20万ウォンで計算すると2000万ウォンでした。自身が免除されたものの60万分の1でした。しかしその債務者、この債務者は仲間ですが、仲間に会ってその人を捕まえ、首を絞めては借金を返せと言いました。その仲間は、自身が王に対して行ったことと同じように ひざまずきひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言いました。それくらいの額の借金は少ないものではありませんが、それでも返済できないほどではありませんでした。しかし彼は自身に借金した仲間を借金を返すまで牢に投げ入れてしまいました。それを見た他のしもべたちが非常に悲しみ、主人に言いつけました。そうすると主人はしもべを呼び出し、 悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部を免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないかと怒って、借金を全部返すまで彼を獄裡に引き渡しました。よくこの話を無慈悲なしもべの例えや許すことを知らないしもべの例えと言います。ですがイエス様がこの話を聞かせながらこのように始められました。マタイの福音書18章23節です。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと清算をしたいと思った。天の御国が地上の王に例えることができると言います。もしイエス様がこのことから天の御国は許すことのできないあるしもべのようでありとするなら、事実話にならないことですが、この例えは許すことのできないしもべの例えが合っているはずです。しかしこの例えは天の御国が地上の王に例えることができると言います。神様が人々を治め愛しておられる原理がこの例えということです。つまりこの例えの核心はこの無慈悲なしもべが許さなかったということにあるのではなく、神様がこのようにたくさんお許しになったという点にあります。この無慈悲なしもべが主人の前に連れてこられた時に主人がこう言いました。マタイの福音書18章32節から35節です。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄裡に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。この御言葉で神様がとても悲しんでおられることが感じられます。私はお前をこんなにも憐れんでやったのに、お前がそのようにすることができるのか。私はお前がそのように行ったのを見ると、私がお前に与えたお前の救いを取り消してしまいたいほどに悲しいという話に聞こえます。ですからこの話は無限に許してくださる神様に関する例えです。自身が受けたものの60万分の1のことも許すことのできない人間を許してくださるお方が神様ということです。それで私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。で、私たちが許しを受けたことは1万タラントを帳消しにしてもらったことを超えた絶対的な許しとするなら、私たちが許して与えるものは100デナリに該当する相対的な許しと同じです。しかし私たちすべては許さなければならないことを知っていて、そのようにしようと決心しても実際に行ってみるとうまくいかないというジレンマがあります。なぜなら許しよりは復讐に妙な快感を覚えることが人間の本性だからです。ハリウッド映画や香港アクション映画の内容の多数が敵を取るものです。親や師匠を失った幼い子供が武術を錬磨させ復讐をしたり、悔しい状態で汚名を被って逃亡した主人公がついに汚名を被らせた人に復讐をすると、サイレンが鳴り響きながらパトカーが到着して映画が終わります。映画を見ながら私たちも知らずに その中に引き込まれていき、そうだ、こんな悪党は罰を受けなければならないし、死ぬのが当然だと思います。もし映画の最後が悪党を殺す機会なのに、涙を流しながら、私の心がよくはないが君を許そうというなら、その映画は興行に失敗するでしょう。このように私たちの中には許したくない本性があり、私に涙を流させる人は血の涙を流すことが当然だという考えがあるため、許すことができないのです。昔別名帰宅時計と呼ばれていた砂時計というドラマがありました。そのドラマが放送された時間には通りも閑散として、タクシーの客も少なくなり、そのように呼ばれていました。そのドラマで私にとって忘れられない一つのセリフがあります。たくさんの方の記憶にあるセリフは、最後に男性の主人公テスが死刑を受ける直前に友達に言った言葉、俺は震えてるか、であると思います。私にとってそれよりも忘れられないのは、女性主人公ヘリンの父、カジノの業者の父が娘が好きな人テスがヤクザであることを知って、サムチョン教育隊に送った状況での娘と父の会話です。お父さんがやらせたことですね。お父さんを絶対に許せないと思います。その時お父さんが言いました。許しも力があればできるものだ。これからお前は力とは何かを学ばなければならない。これが人々が考える許しの概念です。ここでいう力は経済力、金の力と権力であると思います。自分をどん底に突き落とした人、自分が進む道で邪魔になって自分を挫折させた人に直接復讐をしないとしても、その人よりも多くのものを所有し、もっと高い位置に座らなければ恨みで結ばれないという意味であるでしょう。それでたくさんの人々がこのようになるために一生懸命生きていきます。しかしそのような人生は恨みを晴らすための人生ということができます。自分を無視した人にこれ見よがしに成功した姿を見せるために歯を食いしばって生きている人がたくさんいます。そのような負けん気が自身を現実で安住できないようにし、より良い姿に向かっていく原動力になったりもします。しかしそのように願っていたことを成し遂げた後にも、期待したくらいの保証を受けることができないのがほとんどです。自身が成功したことをあれほど見せたかった相手が待たずに世を離れることもあれば、過去の寂しさが整理がついたりもします。またあれほど住みたかったいい家と欲しかった最高級の自動車、そしてたくさんの財物がそれ以上自慢の種にならないこともあります。それで誠の許しは自分自身から出てくるものではなく、神様から出てきます。その良い例がヤコブの11番目の息子ヨセフです。ヨセフは17歳の時に兄たちによってミディアン人の商人に奴隷として売られました。ヨセフが告げ口をよくしていましたが、それが弟を奴隷として売ってもいいほどではありませんでした。たとえヨセフがポティファルの家で奴隷として生きていたこともありましたが、神様はヨセフによってポティファルの家庭に 福を、幸福を与えてあげました。そんなヨセフは主人に認められて家を管理する人になりました。しかし、今度はポティファルの夫人がそのままにしておきませんでした。誘惑をしたのです。当時ヨセフの年が24歳前後と考えられます。その時は男性の人生の中で最も血気が盛んな時です。ヨセフはその誘惑を振り払って出てきましたが、待っていたのは監獄でした。鮮やかな色の服を着ていたヨセフが、兄たちの嫉妬により奴隷の服を着るようになったのも悔しいことなのに、今度はポティファルの夫人の偽証で囚人服を着る立場になりました。しかしヨセフは監獄の中でも認められ、監獄を管理する仕事をしました。監獄の中で、バロの二人の家来の夢を解読し、また2年が過ぎてからファラオの夢を解読した出来事によりエジプトの総理になりました。そして結婚して長男を産みましたが、その名前をマナセと名付けました。その意味は忘れさせたです。クリスチャンにとって子供の名前は親の信仰告白のようなものです。ヨセフにとって奴隷生活、監獄生活がどんなに苦痛なものだったでしょう。またどんなに恨みが結ばれたことでしょう。しかし神様がそのすべてのことを忘れさせてくださったという意味です。それでヨセフには過ぎた歳月が恨みとして残っていませんでした。ヨセフが兄弟に会ったのは7年間の豊作の年が終わり、7年間の飢饉のうちの2年目でした。家族と別れて約22年が過ぎた後でした。ヨセフは兄たちと何回かの出会いの後に声を上げて泣いてから、自身の身分を明かすと兄たちはとても恐れました。その時ヨセフがこう言いました。創世記45章4節5節です。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり祈ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。ヨセフは外側から見ると兄たちが自分を売りましたが、実際には神様が家族の命を救うために先に送ってくださったと告白しています。すでに彼の心には過ぎたことに対する整理がついていたのです。ヨセフが兄たちを許そうと決心したから許したのではありません。神様の視点で自身に起きたことを見つめてみると、兄たちが自身に行ったことが問題にならなかったのです。歌手チョ・ヨンピルさんが歌った歌の中で、君を最後に僕の青春が終わった、僕たちの愛はもうすべて終わったで始まる9という題名の歌があります。この歌にはこんな部分があります。君を許さないから僕が辛くてダメだ。僕の許しは君を忘れること。君は僕の人生を握って離してしまった。君を今は僕が送る。許さないから自身が辛くて耐えることができないと言っています。そして自身が受けた苦痛のせいで相手を忘れ、相手を送るとしています。つまり許しは自身のためだと言っています。私たちの周りでは許すことができなくて悪夢にうなされたり、慢性頭痛や 胃潰瘍のような病を患っている人が意外にもたくさんいます。そう見るなら、許しは間違いなく自分のためのものです。しかし、誠の許しは自身だけのためのものではありません。誠の許しは神様から受けた許しで、自身を神様の御前に正しく立てるだけでなく、相手を人格的に見つめて、その人生を神様の御前に立てることにあります。すなわち、自分のためのものだけでなく、相手のためのものでもあります。ヨセフは奴隷生活と監獄生活を経てからたくさん挫折し、惨憺たる思いとなったはずです。にもかかわらず、ヨセフが兄たちを許すことができたのは、自身を神様の御前に立ててみたときに、兄たちも神様の御前に立たなければならないことを悟ったからです。ヨセフが兄たちに会ってから17年が過ぎた後に、父ヤコブが亡くなりました。その時、兄たちはヨセフに過ぎた日の悪事に対する許しをもう一度求めました。その時ヨセフは、恐れることはありません、どうして私が神の代わりができるでしょうかと言っています。ヨセフは兄たちが神様の御前に立つことを望んでいたのです。イエス様は12人の弟子をお呼びになり、彼らと苦楽を共にされながら3年を一緒に過ごされました。にもかかわらず、一人の弟子は師匠を売って自殺し、最も一生懸命ついていったペテロは、人々の前でイエス様を知らないと否認しました。イエス様が十字架にかけられ亡くなられてから、彼らは転々と別れ、本業に戻りました。イエス様は弟子たちに何度も自身が苦難を受けた後に復活するとおっしゃったにもかかわらず、彼らは片方の耳で聞き、もう片方の耳で流しました。私たちだったらひどい裏切りを感じたはずです。しかしイエス様は、弟子たちが夜を明かしながら漁をしていても何もつかめなかった時に、網を船の右側に投げなさいとおっしゃいながら、彼らに喜びを感じさせました。大量の喜びを感じさせました。イエス様がカエサルだったならペテロお前までと話したはずです。しかしそんな言葉は話されませんでした。またイエス様が、お前たちを許さないから私が辛くてどうしようもない、私の許しはお前たちを忘れることともおっしゃりませんでした。イエス様は、あなたの胸にある傷をあらわにさせずに、弟子たちが裏切る前の状態に回復させてくださいました。イエス様の許しは徹底的に弟子たちのためのものでした。それで彼らは使徒の働きの主役になることができました。私が誠に許しを受けた神様の子供であることを告白するなら、また神様の許しが私たちの人生と信仰を立たせてくださると信じるなら、これからは私たちが神様に真心と誠意を尽くして植えてくださった人生の場所で、神様の手となり足となり、神様の許しの通路になり、他の人を立たす番です。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。この御言葉は私たちの胸に一生の間刻まなければならない御言葉です。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日も御言葉を通して私たちに必要な日ごとの糧も重要ですが、日ごとの許しがどんなに大切なものか悟らせてくださりありがとうございます。私たちはどれほど取るに足らない罪人であるかを知って、 また私たちが償えない許しを受けているかも知っているため、いつもその事実に感謝しながら生きています。しかし私たちがそのように許しを受けたように、神様が植え付けてくださった人生の場所で、私たちに与えてくださった人々を許し、抱いていかなければならないことを知っていながらも、よく行うことができない存在です。この時間、私たちが神様に絶対的な許しをいただいた存在であることをもう一度刻ませてくださり、私たちに傷を与えた人、考えただけでも気に入らなく、感情が動揺する人を許すことができる心を加えてください。私たちが許すかどうかを決めるのではなく、私たちも私たちに負い目のあるものを皆許しますという主の御言葉に従順する信仰を与えてください。また私たちが許しを受けなければならない部分があるなら、許しを求める勇気を加えてください。悪意を持って吐き出した言葉、私たちの欲望を満たすために他の人のことを背けていたこと、考えただけでも相手を呪ったことを、神様と当事者に許しを求める勇気をお与えください。天の父なる神様、来週で定年7ヶ月を前にして、イ・ジェチョル牧師先生が退任することになります。過ぎたこれまでの34年の間、牧師先生の牧会の旅程と13年5ヶ月の100周年記念教会での奉仕を導いてくださり感謝します。神様がイ・ジェチョル牧師先生を韓国の教会と私たち100周年記念教会に贈り物として与えてくださり、私たち100周年記念教会がここまで来れるようにし、韓国の教会と韓国社会を新しくしてくださり、地球の反対側にまで良い影響を与えてくださいました。牧師先生が牧会を最初から今まで借りのある者の心を持って証明の道を歩んでくださり感謝します。神様の御言葉が真理であることを、教会は教会にならなければならないことを私たち教会に付与してくださった、韓国キリスト教200年の道の整えの使命を務めるために牧師先生が献身してくださったことを覚えてください。牧師先生の献身に続いていき、これからも私たち100周年記念教会が教会らしくあるようにしてくださり、与えられた証明の道を正しく歩いていくことができるようにしてください。担任以降も今まで共におられた神様の恵みと摂理でいっぱいに満たせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。